じゃあしばらくの時、御言葉を通して教えられたことをお話ししたいと思います。今年2025年も、今日入れたあと4日、振り返ってみますと、今年もいろんなことがありました。まあ、海外では、ロシアによるウクライナの侵攻ですね。いまだその解決の糸口さえ見えない悪さまです。さらにイスラエルによってガザへの攻撃、武力攻撃があり、多くの犠牲者が出ました。まあ、国内に目を転じてみても、今年の夏は暑かった。最高気温が 41.8 度なんていうのを記録する。そんな中、大阪の関西万博がなんと2600人近い、人を集めた。まあ、そんな出来事がありました。さらにお米を中心としてその物価高が家計を苦しめました。まあ、その他にも、青森県の東北沖では大きな地震があり、また大分県でも、大分県というか日向灘でもまた地震がありました。岩手県では大きな火災があり、大分県の佐賀の関でも多くの方がやりなされた。こうやって、まあ、一年こう振り返ってみますと、犯罪や事故で多くの方が犠牲になられました。まあ、さらに、秋から冬にかけて、地球の温暖化の影響でしょうか、餌がない熊が、あるいは、人里に出没して、冬眠できない熊が現れたりして、北海道や東北の方の興味を訪れました。まあ、そういう暗いニュースの多い一年でもあったと思います。まあ、世のこのような終わりが近づいているんだなということを実感する一年でした。道徳律では希望を持って生きることが大切だなんてことを申しますけれども、しかしこういう世の中で私たちは何に希望を託したらいいんだろうかということを考えさせる。単に希望というのがお題目になってはいないだろうかということを考えさせました。まあ、こういう時代はでも何も今年に限ったことではないようにして、旧約の時代から同じことを考えていた人がいたようです。ちょっと読んでみます。それは詩編の39編の8節なんですけれども、こう書いてあります。主よ、私は何に望みをかけたらいいんでしょうか。まあ、詩編39編の冒頭のところには、この詩人はダビデというふうに書かれていますけれども、まあ、ダビデならずとも当時の人たちがやっぱり今と同じように何に希望を持ったらいいんだろうかと思っていたようです。でそれに対してこの詩人が、主からいただいた答えを、私はあなたを待ち望みます、こういうふうにこの39編の8節は結んでいます。私たちはこの世に生かされていますけれども、しかし単に漠然と希望を抱いているわけではないのです。 それは先ほど選ばれた賛美歌の154番にもの歌詞にも出てまいりましたけれども、主が再び戻ってこられるという希望、これが聖書が私たちに示してくれている希望なんです。その背景には主の御言葉というのは必ず成就するんだという主に対する全く信頼と、その確固たる期待があるからこそ言えることではないかと思います。主に望みを置き、主を待つことの大切さ、そのことを私はこの年の暮れに、実感したのでございます。話はちょっと変わりますけれども、まあ、楽しく心温まる、クリスマス、この礼拝や祝会が終わりました。このためにどうしてくださった多くの兄弟姉妹に、改めて感謝をしたいと思いますが、このクリスマスはとかくマリアだとかヨセフだとか、若い人たちの信仰がメッセージとして語られることが多いのです。しかしその後ろにそっとまるで隠れるかのように登場するのがシメオンという人、そしてアンナという人。この高齢の二人の人が、いわば若い人の邪魔をしないで、そっと陰で働いていたように、聖書の中に記されている。そこで今日は、このシメオンとアンナ、これが、主を待ち望むお手本ではないかなと教えられたので少しお話したいと思います。このシメオンとアンナが登場するのがルカによる福音書です。2章の22節から新共同訳聖書ですと103ページになります。少し長いのでですが、お聞きいただきたいと思います。新共同訳聖書103ページ、ルカによる福音書2章の22節から38節までお読みしたいと思います。さて、モーセの律法に定められた清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山鳩と一つがいか、家鳩のひな、岩を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰めるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために立法の規定通り生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を讃えていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。私は万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。 ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を差し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわになるためされるためです。またアシュル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず断食したり祈ったりして、夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。以上です。マリアの清めの期間が終わったので、マリアとヨセフはイエス様を連れてエルサレムの神殿にやってきました。清めの期間というのはレビ記の12章に出ておりますけれども、出産の男の子が生まれた場合には40日間外出することが禁じられていました。ちなみに、女の子の場合はその場合の80日間と定められています。まあ、こんなこと比べるのも変なんですけれども、まあ、ご存知のように日本の労働基準法では基本的に産後8週間が就業が禁じられています。6、8、8ですから、まあほぼ似てるかな。ただ趣旨は全く違います、立法の場合にはこれは出産の汚れを清めるためだということで外出もすることができません、一方まあ老基法の方は母体保護ということが目的で、外出まで禁じているわけではありません。でそれがやってきたその目的はイエス様を性別して神様に捧げるためだったと書いてあります。性別するというのは、まあ聖なる目的のために人や物を儀礼的に清めて、そして世俗的な使用から区別する、これを性別すると申します。ただし子供の身代わりとして生贄の動物を捧げることも許されていました。今読んだ先の、12章の6節のところには1歳のお羊のこれ1匹と家場とか山場と1羽を捧げれば子供を捧げたこととみなされる。今日の本題ではありませんけれども、ここに行った主の恩恵を誇るその十字架の贖いの御業がここに示されていると、だがその後の8節、レビ記の12章の8節には貧しくてその羊が用意できないものは歯とか歯と2は捧げればいいと定められています。この先ほど言いましたルカによる福音書ではマリアとヨセフが歯と2を持ってきた書いてありますから、多分貧しかったのでしょう。ここにも神様として全世界を支配しているその主がいわばこの上なく飛んでおられるお方であるにもかかわらず、あえて貧しくなられたという、あのコリントの信徒の手紙の2の8章の9節の後半のところにパウロが主は神であられたのに私たちに近づくためあえて貧しくなられたんだということを証ししています。さて二人がやってきたそのエルサレムの神殿にシメオンという人がいました。そこで彼はイエス様に出会ったのです。彼は正しい人で信仰の厚い人であり、 イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた人だったと記述されています。彼は聖霊に導かれて神殿にやってきました。そして26節を読むと、主が使わすメシに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていたとあります。言い換えれば、私はメシアに会うために、救い主に会うためには何としてもそれまでは生きていたい、まあ、熱望していたと、まあ、呼び換えることもできるでしょう。彼はのことについては年齢は特に記されていませんけれども、しかしかなりの高齢であったことは想像してかかります。で、ここにそのシメオンが死を待ち望む者のお手本だといった根拠があります。そしてシメオンはマリアに向かってイエス様の苦難のご生涯を告げるのです。これは十字架によって頂点に達します。その時母であるマリアも剣で心を差し抜かれ、貫かれる思いを味わったことでしょう。さて、もう一人の死を待ち望んでいた一人がアンナでした。彼女は預言者でした。そして、すでに84歳の高齢だったと書いてあります。7年間結婚生活の後、夫と死別をして、その後、救いを待ちの、神殿を離れないで断食をしたり祈ったりしていた、書いてあります。そしてイエス様に会って出会って、その後はその救いを待ち望んでいる多くの人たちにそのことを語り伝えた。今で言えば伝道でしょうか。で、彼女もまた主のを待ち望む一人だ。そういうわけで、今読みましたようにシメオンとアンナという二人の高齢の信徒を通して主を待ち望む幸いについて教えられましたが、あと少し御言葉を引用しておしまいにしたいと思います。ヘブル人への手紙の9章の28節にはこう記されています。キリストも多くの人の罪を負うため、ただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのである。先ほどのお選びくださった154番の、4節、見うせししは懐かしくも、まもなく再び来たりたまわ。主はもう一度この世に来てください。それはこの世の終わりの日です。さらに、パウロもフィリピの信徒への手紙の3章の20節で、しかし私たちの本国は天にあります、そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。パウロもまた再び主がおいでになることを、戻って来られることを待っています。さらに、ペトロも同じことを証ししています。ペテロの第一の手紙の1章13節ですから、 だからいつでも心を引き締め身を慎んでイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら望みなさい。最後に、この御言葉を読んでおしまいしたいと思いますが、旧約聖書1125ページイザヤ書の40章有名な御言葉があります。31節イザヤ書40章の31節主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登り、走っても言われることなく歩いても疲れない。来たる2026年もこの御言葉のように心を引き締め身を慎んで、そして主から新たな力をいただいて主のおいでをお待ちするものでありたいなというふうに思います。154番の賛美歌で十分なんですけれども、私は184番の賛美歌を選んでまいりました。ちょっと184番の賛美歌を見ていただきたい。この賛美歌はオルガンを弾いていただけばすぐ皆さん、ああこれかとお分かりになろうと思いますが、有名なハイドンの弦楽四重奏曲に出てくる曲です。もともとは、1797年に、ハイドンが神を皇帝フランツを守りたまえという、タイトルで作曲した曲です。で、実はこの礼拝賛美歌に、載せられている歌詞というのは、なんとハイドンが亡くなって召されてから30年以上も経ってから全く別の方が詩を書きました。私は夜明けを待っているというタイトルの詩です。で彼はこの、その方はサミュエル・トレーバー・フランシスという人ですけれども、そのフランシスは、仕事を持ちながら多くのこういう名曲といわれる曲に賛美の歌詞をつけた、そのことを、ずっと続けていた人だそうです。この詩が今日の御言葉とぴったりだなと思いましたので選ばせていただきました。よろしければご一緒に賛美したいと思います。礼拝賛美歌184番
幸いな話はありがとうございます。もう十分かなとも思いますが、クリスマス、イエス様がお生まれになった後のことをてっぺりと届けがルカが書いている。それとは随分違うのがマタイが書いているところです。そこを私はちょっと準備してまいりました。マタイによる福音書の2章です。マタイによる福音書の2章の13節から23節までのところです。ではまずですね、15節までお読みいたします。マタイによる福音書2章13節から15節。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトへ逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。 ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。マタイとルカの調和というのは難しいかなと思いますが、おそらく12月25日に生まれたとしますと、それから1週間した日に神殿に行って今日のようにお産を捧げたんですね。でそれから多分その後だと思われますが、今日の13節からのところにありますように、先生術の学者たちが実はヘロデの宮殿に来て、ユダヤ人の王として生まれになった方はどこにいますかと来たわけですね。そんなものがいるとはと、ヘロデは心穏やかではなかった。しかし彼はこう言ったんですね。7節です。2章の7節。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして言って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。で、帰ってきてくれと言ったんです。帰りに寄ってくれと、そして場所を教えてくれと、私も拝むから。これは嘘ですね。これはもう今日のところで今読みしたところあるように殺すためだった。嘘をつくんですね。で、博士たちというかこの3人の先生術の学者はどうしたかというと、12節にありますように夢でヘロデのところへ帰るなとお付けがあったので、別の道を通って自分たちの方に帰っていった。で、今日今お読みしたところは続くわけですね。すぐではなかったかもしれない。どうしたんだ、なかなか来ないんじゃないかと思ってたと思いますね。そして騙されたと思ったと。16節を見ていただきますと、さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り学者たちに確かめておいた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を人に残らず殺された。すごいこと、残酷なことをしました。自分も嘘を言ってるのにね、騙されたと言って怒ったと。まあ、ヘロデという人は歴史に残っている人ですが、非常に残酷な、冷酷無比なことを平気でやる、多くの人を殺した人だったわけですね。で、この幼子は彼にとっては敵なわけで、刺客を使わして見つけて殺せということを送るわけです。で、1歳、別に、まあ、小さな村ですので、多分ここで2歳以下と言っているわけですが、少し時間が経っていることと思いますが、10人から20人ぐらいだったと思います。数が多いとか少ないとかは別にして、母親にしてみれば、父親にしてみれば、自分の我が子が殺されたら、どんなに辛いことでしょうか。泣き叫ぶ。ここで起きた。これはエレミアが言っている通りだと書いてあります。で、神様は天使を使わしてヘロデが殺しにしてるからと言われて、夜のうちにと書いてあります。もう夜も寝ないで、夜のうちに幼子とその母マリアを連れて、そのルートは大体決まっていて、エジプトのユダヤ人たちがいるところというのは大体決まっていたようですけど、そこへ逃げていった。でも、 ベツレヘムにいたその幼子の中には逃げられないので、まさかということが起きて殺されてしまった犠牲になった子がいた。でさらに18節以降を見ると、今度はヘロデが死ぬと主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れてきた。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。非常に緊迫した状況が考えられます。この13節からちょっとお読みしませんでしたけれども、23節までが一括りになっているんですが、繰り返されている言葉があります。それは一つは15節ですね。主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。そして17節、こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。さらに23節、預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。神様はどうしてこんなことが起きるんですかというような悲劇が、どうして守ってあげなかったんですかという言いたくなるようなことが今の現実の中にも起きているわけですね。いろんなところで、まあ、これがそういう現実でどうしてかということまではわからないところがありますが、ただ神様が自分の一人子を地上に送って、低い姿で送って生まれて、ああ喜びというふうに私たちは思い、クリスマス先週に言われました。しかしその後でこういうことが起きて、ヨセフはもうこの時ヨセフが役割を果たすわけですね。逃亡しなければいけないということ。でもどんなこと、いろんなことが起きるんですけど、と思うようなことが起きるとしても、全ては神様が書かれている、神様が予言されている御心のままに起きるのだ。我々はその御心を十分には理解できないけれども、突然、起きたことではないということをここで繰り返し言われているということになります。美術絵画ですね、特に西洋の絵画でこの辺りを描いている絵がいくつもあるんですね。クリスマスの時とはまるで違うことがその後で起きる。これはどういうことを意味しているのだろうかということですけど、それはこの世界の権力者は神の子が生まれたものは邪魔なんですね。殺したいと思う、抹殺したい。しかし神はそれをさせない。どんなことがあっても守る。つまり権力者の背後にいるのは悪魔というもので、悪魔はいつでも神様の技を破壊しようとします。神様が使わしたものを抹殺しようとする、いつでもそういう働きをしてします。そういうことがここに書かれている。クリスマスの後にこういう出来事があったということを、まあ、聖書をそのまま読みますと書かれているんだなということを応援させられます。で、こういう伝説があるんですね。伝説なんですけれど、ヨセフがとにかく幼子とマリアをこう包むようにして、ね、逃げていく、ヨセフがなかったら助からなかったでしょう。ヨセフという人は本当にこう 誰も欠点がないと言われている人のようですが、とにかくここでこの子を守ろうとしたわけですね。で、あのエジプトへ逃げていく途中で、夜が来たので夕方だったと思いますかね、ホラー穴に、あの辺りはホラー穴がいっぱい、天然のホラー穴があるんです。そこに潜んでいたとパッと馬がかけてくる音がする。パカパカパカって、ヘロヘロの手が来たんですね。そしてそこら中クマが探す。で、その時に一匹のクマがイエス様が守ってあげたい、まあ、これはお話ですからね、あのクマがそう思ったかどうかということですけど、そしてそのヨセフたちが入ったホラー穴の入り口に、クマは一生懸命糸で幕を張った、巣を作ったんですね。一生懸命息して冷たい風が入らないようにというようなことも、まあ、配慮してきた。で、いろいろと探してここも調べろと言ったとき、まあ、隊長と言いますかね、ここはクモの巣がありますよと、もし中に人がいたらこのクモの巣が破れてるはずだからいないと思います。そうか、じゃあもう、じゃあやで助かったという話があるんですね。まあ伝説なんですけど、あのクリスマスツリーに、何と言いますか、銀や金のこうカラーをつけるじゃないですか。つけてますよね。それはその伝説から蜘蛛の巣をイメージしていると、守るために蜘蛛が神様を通してこの子を守ってくれたんだということを表しているんだということをその伝説から知らされるわけですね。黙示録というのを開けていただきたいんですけど、12章ヨハネの黙示録の12章の13節から17節、一番最後の章、ヨハネの黙示録12章の13節から下の段になります。これはあの竜というのは悪魔を表しております。竜は自分が地上へ投げ落とされたと分かると、男の子を産んだ女の後を追った。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒れ野にある自分の場所へ飛んでいくためである。女はここで蛇から逃れて1年、その後2年、またその後半年の間養われることになっていた。蛇は口から川のように水を女の後ろに吐き出して女を押し流そうとした。しかし大地は女を助けて口を開けて、竜が口から吐き出した川を飲み干した。竜は女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の掟を守り、イエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出ていった。ここの解釈は、あのこの女をマリアとはしないかもしれない。しかし、ヘロデと竜と例えますと、この女の子は、女はマリア、男の子はイエス様。で、それを飲み込もうとしてしたけれど、大地がそれを阻んだ。ということであります。神様はいつでも私たちを守ってくださるということをここから読み取らせていただきたいと思います。しかし最後に悪魔はイエスを十字架につけて殺すことに成功します。民衆をそそのかして十字架につけろと言わせて十字架につけ、何の罪もないお方、勝利したと思ったかもしれない。しかしそうじゃない。それはもう神様の予言の通りの中に入っていた。3日目に復活した。そして悪魔の力を打ち破るということ、クリスマスの後、クリスマスそのものがそういうことを表しております。 その後、イエス様が辿った先ほどの人見家がおっしゃった一面と、それからマタイが記している一面、両面が記されているということを思いながら、私は神様はどんな時でも私たちを守り支え、悪魔に勝利させてください、十字架さえも勝利であったんだということは驚きですが、そこに福音がある。あなた方は世では苦難がある、しかし私はすでに勝利をしている、だから恐れるなと言ってくださっております。このような